ットゲームインマイヘア、締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日はダザ
ー、ヤッホ
ー、ダザ
ー俺だ。
はい、平さんです。
はい、はい、私です。
わ
ー、いやー、よかったですね、本当ね。
そうですね。
はい、じゃあまあ、ゆるりとご紹介しましょう。
うん、
じゃあ今回のホットゲームはですね、
はい、
テテステン、
テテステン、
バスト
出ました。
ザ・クリスタル・カバーン、
はい、
というゲームでございます。
はい、
1から5人用で遊べる、2016年発売の、
お、
ですね、作ったデザイナーの方がこれ調べたんですけど、
はい、
デビッド・サマビル、
はい、
パトリック・リダー、
は
あ、あのパトリック・リダー、
いやごめんなさい、僕分かんないですけど
いやすみません、僕もちょっと調べたんですけど、他にどんなゲーム作ってるか全然わからなくて、だからどうやら、
はい、
そんなに作ってない方、
うん、
少なくともその、うんうんうん、ちょっと調べたぐらいでは、
うん、
パッと出てこない、出てこない、
うん、
そのいわゆる新鋭ですよね、
うん、
のゲームでございます。
うん、
でですね、もうこれちょっと話すと、もうどんだけでも話せるゲームなんですけど、
はい、
今日は、
はい、
とりあえずどんなゲームなのか、
うん、
ですね、まず成り立ちから言っておくと、
はい、
まあ、おそらく間違ってないと思います。キックスターター発の、
あー、はいはい、
まあ、いわゆるだから出資を集めて、
はい、
なんかですね、リーダーゲームズっていうところが出してるんですけど、
はい、
まあ、なんかね、あ、リーダー、ん、これもしかして、いや、この人の名前じゃねえのあ、すいません、ちょっとこれもうちょっと調べが必要ですね。またバストの会っていうの
を、
ね、やるかもしれないです。うん、リダーさんの名前だ、
うん、
多分これすごくちっちゃな会社なんですよ。
うん、
まあまあ、とにかくその辺はちょっとまた今度しっかり調べてからご紹介しようと思います。
はい、
はい、じゃあ今回はどんなゲームなんですかということで、軽くご紹介しようかなと思います。
はい、
ですね、割とだからその大手が出してないゲームなんですよね。
うんうん、
で、どんなゲームかと言いますと、
うん、
そうですね、以前斉藤さんの来られた回の時に、
はい、
なんかそのサッカー対野球みたいなゲームがありますよねみたいな話がちょっと出たんですけど、
はいはいはい、
ご紹介しましょう。このゲームは、
うん、
サッカー対野球対ボクシング対テコンドー対書道みたいな、
うん、なんじゃそれ
でもね、本当それぐらいの、
はいはいはい、
何それ、
はいはいはい、
っていう、
まあ、僕2回プレイしたので、
はい、
分かってますよ本当はね。
そういうゲームなんですよ。
それっぽいですね。
そうなんですよ。で、はいはい、このゲームって、いや、もういろいろね、正直ルールの穴とかそういう部分はおそらくあると思います。
はいはい、
こんだけのゲームなんで、
はい、
でももうそれをもう置いてでも、
うん、
僕は手放しで称賛したいなと思ったのはそのチャレンジ精神なんですよね。
う
ん、
なるほどね。
じゃあまずご紹介したいのが、
はい、
このゲームはさっき申し上げたように、
うん、
まあ、多人数バトルロイヤルのゲームなんですけど、
はいはい、
一応1人から遊べるって書いてますけど、
はい、
まあ、例えばじゃあ3人のプレイヤーで遊びますってなった時に、
うん、
ですね、役職が基本ゲームでは5つございます。
はい、
ナイト、
うん、
ゴブリン、
うん、
ドラゴン、
うん、
チーフ、
うん、
洞窟、
うん、
まあまあ後でご説明します、
はい
はい、で、3人プレイの場合だったらその中で、はい、
うん、
まあ、例えばじゃあ私ナイトします、私ゴブリンします、うん、私ドラゴンしますということで、それぞれが役職を決めます。
はい、
でですね、うん、じゃあこのゲームのすごいところその1、
うん、
テテステン、
うん、
それぞれに勝利条件が全く違います、
うん、はい、
はい、
うん、
まあ、でもこれはそこそこ最近よくある話ですね。
へ、
はい、で、すごいところその2、
はい、
テテステン、それぞれにルールブックが違います、
うん、
このあたりからちょっとなんかえってなりますね。
はい、
このゲーム、
うん、
本当ね、インストラクター泣かせなんですけどルールブックがもう言ったら5冊あるのと一緒です。
そうですね、
そのターンでできるアクション違います。まあ、特殊条件とかもそういうのも違うし、まあ、何から何から全部違うんです。
違います、
はい、一応ね一般ルールっていうのがありまして、
はい、
共通のルールっていうのがまた1冊あるわけですよ。
はい、
だから、まあ、計6冊読むのかなみたいな、はい、まあ、そういう感じになっていますね。
はい、
はい、まあ、これがやっぱこのゲームのすごいところですね。
うん、
はい、で、まあ、すごいところ3つ目テテステン、
うん、
ですね、まあ、さっき言ったようにルールが全部違うっていうのもあるんですけど、
うん、
だからですよ、勝利条件の絡みとかが違ってきちゃいますよね。
うん、
例えばナイトは、
うん、
基本ドラゴンを殺すことが目的なんですよ。
はい。
じゃあ今日、うん、ナイト対ゴブリン対シーフになっちゃいました。あれナイトどうするの、
うん、
やることないじゃん、帰ろっかなってなるじゃないですか。
うん、
このゲームのすごいところ調整がすごいです、はい、
うん、
ですね、ロールバリアントっていうのがあって、
はい、
もちろん5人で遊ぶ場合はフルで遊んでくださいと書いてます、
うん、
じゃあですね3人プレイヤーで、
うん、
今話してた、例えばじゃあドラゴンがいない場合、
そうですね、
ナイト対ゴブリン対洞窟っていうのがあります、
はい、
ですね、この場合、うん、ナイトはドラゴンを殺すのではなく、
うん、
クリスタルっていうのが洞窟の中にあるんですけど、
はい、
結構貴重なアイテムとしてね、
はい、
クリスタルを5つ破壊すること、そして洞窟から逃げ出すことが勝利条件に変わりますよと。
変わるんですね。
そんな感じで、はい、まあ、その組み合わせごとにさまざまな調整がなされております、
うん、
だからこれ3人プレイの場合、2人プレイの場合、4人プレイの場合とかで、
うん、
いろいろ変わってくるわけですよね。
そうですね。
だからこのね調整が大変だったろうなというね。
ですね。
で、まあ調整の部分でもう少し言っておくと、
うん、
難易度バリアントまでつけてくれてます、
うん、
例えばだから初めてプレイする方っていうのは、
はい、
まあ、やっぱりこの慣れてなかったら難しいわけですよね、
うんうん、
このゲーム、
うん、
その一つのナイトならナイト、ゴブリンならゴブリンで、
うん、
それぞれに難易度設定をできるカードっていうのが4枚ずつぐらい設定されてるんですよね、だから今回はじゃあナイトは初心者さんだからイージーモードでやっていいよとか、
うんうんうんうん、
だからそういうものまで置いてくれている、
はいはいはい、
これも一応補足で言っておくと、
うん、
ロールバリアントで、
はあ、
この組み合わせの時はこのバリアントでやってくださいみたいなのもなんかカードがそのイージーでやってくださいとか、
はいはい、
なんかこの役職になんか、うん、ハードをつけてくださいみたいな、なんかそういう調整もされてたりとかね、だからとにかく細かい調整がされてます、
うん、
でですね、
うん、
この調整が本当にすごいなと思ったのが、
うん、
2回とりあえず遊びましたね、
うん、
2回とも砂川さんもいたんですけど、
はい、僕2回やりましたね、
2回とも、
はい、
いやなんだこんなになんかそのわちゃわちゃ違う条件で遊ぶのに、ちゃんとバランス取れてんのか、
そこなんですよ
ってやったんですけど、
はい、
恐ろしいもんで、
はい、
ちゃんと最後競るんですよね。
そうなんですよね。
特にやっぱ3人プレイでやった時とかは、
うん、
もう3人が3人ともその、
うん、
あと1手でなんとかなるかも、
そうでした
っていうところで、
ああ
ギリギリ、ナイト勝ち、
そうです
でしたね、
はい、
うん、になってみたりとか、
うん、
まあ、5人の時はさすがにそのちょっと追いつけない人っていうのが1人か2人は出てきたんですけど、
うん、
まあ、それはもうボードゲームの常でよくあることだと思うんですけど、
うん、
やっぱりトップの2、3人っていうのは、
うん、
もう結構ギリギリ1ターン2ターンの差ぐらいで、
そうですね、
これだからこんなに条件違うのにちゃんとそれだけ調整がなされている、
うん、
まあそのプレイヤーたちが、まあ、そのプレイヤー間で調整をしてるっていう感もあるんですけど、
うん、
だからそれをシステム化したっていうのがやっぱすごいなと思って。
あ、そうですね。そのだからお互いの干渉具合がちょうどあって、うん、だからトップ名の人をみんなで落とそうみたいなこともできるんですね、やっぱりね。
そうですね。だからその結果やっぱりいつやっても割とそのちゃんとバランスの取れたゲーム展開になる。
そうですね。自分の目的を進めていったらちょうど相手を邪魔することになったりとか、
うん、そうなんですよね、
うん、いい感じにできてますね。
これだからもうその成り立ちっていうのはまずすごいです、
はい、
はい、まあ、あと少しだけ魅力を話しておくと、
うん、
やっぱりですねこのゲームは初めてやるときに、
うん、
さっき話したときにナイト、
うん、
ドラゴン、ゴブリン、シーフ、そして洞窟っていう、
はい、
この洞窟のところでみんな図工ってなるんですけど、洞窟役やったことあります？
ないです。
まあないですよね、
はい、
これですねプレイヤー担当として、
はい、
洞窟という役割がございます、
はい、
ですね、まあ、まあ難しいんですけど、
はい、
洞窟の勝利条件というのがありまして、
はい、
まず、まあ、勝利条件まず何をやるかを言いましょうか、
は
あ、洞窟はまずそのゲームが始まった時には、
はあ、
まあ、ナイトがドラゴンを殺すために洞窟に来ましたという時からとこからゲームが始まるんですね、ストーリーが、
うんうん、
で最初は1枚だけしか分かってないんですよ、
うん、
タイルが。
そうですね。
でその周囲4枚に暗闇タイルというその要するに裏向きタイルが置かれていて、
そうですね、
でその 裏向きタイルを探索することでだんだんだんだんダンジョンが広がっていくというシステムなんですけど、
うんうん、
あの要するに、ナイトが探索をすると新しいタイルがどんどん出ていくんですけど、
はい、
そのタイルを置くのが洞窟の役割なんです。
そうですね。
で洞窟は何を目指すかっていうと、
うん、
みんなが勝利条件をなるべく、満たせないように、
うん、
もたもたするように、
うん、
嫌がらせを
そうです、ね、
しながら、
うん、
洞窟タイルをどんどん置いていきます、
うん、
そして置き切ると、
うん、
洞窟はおもむろに崩壊しだすんですね。
そうですね。
で、水晶っていうのがあるんですけど、水晶タイルっていうのが5つ崩壊すると、洞窟が全て崩壊して、
はい、
全員生き埋めで洞窟勝利っていうね、
うん、はい、
でねやっぱりね2回やったんですけど、2回ともその洞窟プレイヤーはすごい楽しそうだったんですよね、
うん、
勝てるかどうかでいうと正直ね結構最後難しいと思います。
うん、
でもやっぱりそのやってる感の楽しさ、
うん、
なんかその意地悪してる感じ
そうですね、
なんかね、
だからこれ性格が出るというか、
うん、
向き不向きももしかしたらあるかもしれない、性格のね。
そうですね、
性格の
そのだからコントロール要素っていうのが好きな人は多分好きだと思います。
うん、
うん、なんかあのよく例えられるのはあの TRPG とかのマスター好きな人は好きなんじゃないみたいな。
あ、まあ、
だいぶ悪意のあるマスターですけど、ね、イベントカードとかがあるんですけど、イベントが起きると3枚取ってカードをーでその中の一番ダメっぽいやつをナイトにあげるんですよね。
そうそうそう、嫌がらせなんですよね
まあそういうところであのすごく、まあ、洞窟になれるっていうあのレアなゲームでもあるんで、
はい、
ちなみに僕あのこのゲーム仕入れようと思った決め手は、はい、やっぱこの洞窟になれるっていうところですでもやっぱそれを抜きにしてもすごいゲームですよね。
うん、
うん、ということで、今週のホットゲームバストでした。ちょっとこれはねだからやり込んで、
はい、
なんかまたバストについてもっともっとあのやり込んで話す回とかもしてみたいなと思って。
そうですね、
ちょっとまだまだね、はい、2回ぐらいでは本当このゲームの 2% も遊んでないと思うんで、
そうですね、
はい、ぜひまたどんどん遊んでほしいと思っております。
はい、
はい、以上ホットゲームバストでした。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ以上でよろしいですか。
はい、大丈夫です。
はい、では、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
サニバタイラです。
ありがとうございました。ホットゲームインマイヘッド、イエーイ。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ今日は誰だ。俺だ、砂川だ。
はい、 俺砂川が紹介します。今日持ってきた、え、なんで何この反応なんで誰もで
今日がないとやっぱ寂しいでしょ
う
ね。
うん、
そうでしょ
う。うん、
いや一回抜いたらどうなるか
何ですかその味わわせて
じゃあ言ってあげるんでもう一回言ってください
今日は誰だ。俺だ。
ヒュー
なんだろう、逆の寂しさもあるよくわかんないけど、今日も、はい、今日持ってきたものはブルーノ・フェイドッティの嘘つきシャーマン、出ました。いやこれはですね、まあ、僕の大好きなブルーノ・フェイドッティさんの
いいですね、片付いてますね
そうですね、シャーマンの箱絵がすごくいいですこれね、どんなゲームかと言いますと、まあ、コンポーネントはメインはカードなんですけど、カード以外にもあるんですよ。ちょっと動物スタイルみたいなのがあって、うんうん、6種類の動物がありましてですね、うんうん、
これはまさか
その中央のね、トーテンポールがあるんですけど、これね、紙でね組み立てられたトーテンポール、これは、うん、ゲーム上必要性はありません真ん中に置いて雰囲気を盛り上げるためだけのやつです。
なんだ
で、まあこのゲームね、ざっくり説明しますとですね、まあ、勝利条件が2つありまして、手札をなくすか、このチップですね、見習いチップ、見習いシャーマンのチップを4つ取ったら勝ちですよっていう2つのね勝利条件がありまして、でなんかやりづらいなで、自分の手前にできることは3つあります。1つは手札を出すこと。手札を出す前にグレートシャーマンを動かして、動物タイルの上に置きます。隣の右か左の隣に植えます。置きます。置いたところの動物のカードを言ってください。言って出してください。このカードはイーグルですよって言って出します。伏せてね。
持ってなかったらどうするんですか。
持ってなかったら嘘ついてください。嘘つきシャーマンなので、 はい、それで次自分の手番にできることは、直前の人が出したカードに対してそれ違うよ、嘘だよっていうね、まあ、いわゆるダウトってやつですね。それをかけてください。それでダウトが成功すれば見習いチップがもらえます。はい、1個だからこれを4回やれば勝ちですね。はい、ともう一つやれることがありまして、まあ、どんどんゲームが進んでいけば、その動物タイルのところにどんどん、カードが溜まっていきますよね。でその溜まっていったカードに対して私は呪文を唱えると言います。で呪文を唱えてそのカードをバッと全部開けて、2枚以上正しい動物がね、その動物の場所に正しい動物のカードが2枚以上あれば呪文成功っていうことで、また、見習いタイルがもらえますよっていうことです、
ね、呪文はなんて唱えたらいいですか。
あなんかあるんじゃないですか、これやっぱ設定的に。
これですね、
はい、書いてました。
あのね、高尾安価、違うわ、若単価だ。
おお、そうそう、若単価の恵み、あれ
若単価と、
そうそうそう、おお、これあれじゃないですか、
あの
精神シンクロ、
カウボーイビバップの、
ああそうだっけ、
覚えてないよ。第1話に出てくる
第1話、
まさにシャーマンが、
はいはいはい、
シャーマンのとこにね、占いに行きますよね。でここで主人公が占いに来た後に多分帰った時かな、わかんだんがの恵みあれって言うんですよ。
そうそうそうそう、
あれだ、
あれですよ、
はい、これちゃんと使いましょう。なんかこういうのなんで言わなかったんですか。
ごめんなさい、すいません、
プレイしてますよ。
ちゃんと言わなきゃ。
ありがとうございます。はい、というゲームです。
何がいいんですかこれは。
あ、これだからですね、まず説明が楽、で、なんだろうな、楽しい、要はもう要はですね、相手が嘘ついてるか嘘ついてないか、それだけなんですよ、その読み合い、それが楽しい。以上です。
あ、でもまさかそれだけじゃないでしょ、まだ
そうそう、なん
かある
それだけじゃない。ただね、
何が魅力なんですか。
嘘ついてるか嘘ついてないかだけを話せばいいわけじゃなくてですね、要はだからこれね、呪文があるじゃないですか、
はい、
呪文があるから、正しいカードばっかり出してちゃダメなんですよ。正しいカードしたら他人に呪文されたら成功されちゃいますよね。
あ、
正しいカードが2枚以上あったら成功なんだから、嘘も交えないといけない。正しい嘘でダウトって言われたらまあ失敗するから、相手が成功しちゃうから、この嘘と本当の出し引き、押し引き、今嘘つく、今本当のことを言うっていうこのタイミングですね、緩急ですね、
うん、
嘘と本当の緩急ですね。
はいはいはい、
はい、2回言ったけどあまり何も起きなかったですね。2回起き言えば何か起きると思ったんですけど、
はい、今の見てたんで何か言うかと思ったけど何もなかったっていう。
あっていう、まあまあまあね、はい、そういうお話ですね。
でもこれすごく良かったですね。なんか、いや僕、はい、変な話、
はい、
このカタカナたくさん多いしなと思って、はい、ちょっとバカにしてたんですよ。
舐めてたでしょ。
そうそうそうカタカナばっかりやしとか。
そこじゃないだろ。
でも、はい、やってみて分かったんですけど、
はい、
どこかで聞いたようなシステムがたくさん入ってるんだけど、すごく安心して遊べる。
そうですね、そうですね、う
ん、なんかそのルールのあれに無理がないというか、で割とそのブラフゲームにしては、
うん、
いい意味でおとなしいというか、その
うん、
なんかね、
そうそうそう、
素直に遊べる感じがあってすごく良かったです。
はい、これいいですよ。
本当だからこれあれですよね、ブラフゲーム入門者とかなんかね、
うん、
にも割とおすすめできるんじゃないかなみたいな。
チップが 2、3枚、3枚ぐらいなってくると熱くなってきます
ね。そうですね。
そうですね。
それはいいですね。
これまあだからあれですね、その人によって、ライトにする人もいるでしょうし、まあ砂川さんがやると絶対重くなりますから、はい、必ずね、はい、そういう感じのゲームでございました。以上です。大丈夫ですか？
はい、はいはい、大丈夫です。
はい、じゃあもういいですかね。
はい、
はい、後ろが疲れてますんで、
はいはいはい、
じゃあ今日は終わっていきましょう。終わっていきます。
あ、はい、終わりましょう。
終わりましょう、
は
い、聞いてくださった皆様ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
スミスと
ヤコウと
サニバタイラです。
ありがとうございました。ホットゲームインマイヘッド、今日は誰だ。
自分だ。
久保田君、
はい、
はい、
今回紹介するのは私久保田です。
イエーイ。
今回紹介したいゲームはこちら、ライナー国津谷先生のポイズンです。
お、国津谷先生、
はい、このゲームはですね、うん、あの大釜の中に、はい、毒を投げ込み合うゲームです。
はい、
カードの内訳が1,2,4,5,7 の赤青紫の霊薬カードと4の数字の緑色の毒薬カードの、2の種類に分かれていて、
はい、
基本的にはその配られた手札の中から1枚を選んで、うん、3つの釜があるんですけれども、はい、そのうちの1つに置くだけという、はい、シンプルなルールになってますので、で、ですね、このどんどん置いていくんですけれども、はい、その1つの釜の数字の合計が、はい、13を超えると、はい、釜にあるカードを引き取らなければなりません。
なるほど、13を超えると、
はい、でその引き取ったカードの枚数がマイナスになります。
あ、マイナスになっちゃうね、
はいはい、それで、手札がなくなったら、まあ、終了して、マイナス点が少ない人が勝利というゲーム
なるほどね。
で、このゲームにもあのライナー国津屋先生特有 のジレンマがありまして、
ジレンマ、
はい、あの先ほど引き取ったカードの枚数がマイナスになるって言いましたよね、
うん、
ただその引き取ったカードの中で同じ色のカードの枚数が一番多い人はその色のカードの点数が0点になるんですよ。あの例えばあの赤のカードを一番多く引き取ってしまったと、
はいはいはい、
けど一番多く引き取ってるとその赤のカードの点数がその0点になる。
お、毒をくわらばばさらまでなんですね。
もう一回せーの、
毒をくらわばさらまで。おーい、
それが本当面白くてですね、
確かに
カードを引き取らないように動くか、ああ、もう引き取るなら引き取ってしまって、ああ、それで0点を目指すかっていうジレンマが本当非常に面白いんですよね。
そうですね、
はい、だからですから本当皆さんにぜひやってもらいたくてあの紹介しました。
紹介しました。いや、これ確かに実際ね、うん、あのやりましたけど超面白かったですね。
よかったこれは、
うん、あの平さんがめちゃめちゃ得意だって言って、
まあ村一番のポイズン使い
で、うん、勝てませんでしたよね。6人でやりましたけどね、
まあ、まあ、ウォーミングアップはあれぐらい。
いや本当に、最初ね、なんか1枚もカードを引き取らずに、うん、だから、うん、ゼロ点で勝った方がいらっしゃったから、うん、あ、俺もそれいけるんだと思って目指してやってたんだけど、
うんうん、
それがうまいことできなくてね、はい、自分のところでどうしてもどの釜も13まで行っててどれ出しても引き取らないといけないみたいなね、
うん、
であれですよね、その緑色のカードがあるって言ったじゃないですか、
はい、
うん、あれはどうしても引き取ったらマイナス2点になっちゃうんですよ ね、
そ, うですよね、う
ん、それの打ち消しはないから、はい、
また一番、そうですね、あの打ち消しがないってあの一番多く取ってもそのマイナス点のままになっちゃうんです
よ
ね。
そうそうそうそう、あれはだから、はい、そのなんか高い数字を自分で出して13ギリギリまで持ってって次の人に嫌がらせするか、もしくは小さい数字で刻んで自分が取る聞き取ったら、ね、枚数が増えるわけだから、はい、ね、刻めばね、
はい、
うん、それでこの赤のカードは俺が一番集めるぜみたいな、ね、
そう、
いや楽しかったですよ本当に。
なんかね、こう簡単なルールなのにすごくこう効いてますよね、なんかね、
はい、さすが数学博士が作った、うん、数学博士の国津屋先生が作ったゲームですよね、
うん、さすがのジレンマ、
はい、いや久保田君いいゲームを紹介してくださいました。
ちなみにこのゲームですね、自分が一番初めに買ったボードゲームがそのラブレター
って言ってましたね、ラブレター、
その次に買ったのがポイズンなんです
。
へへ、あ、でも確かに結構初期だった気がする、はい、
それであの一度
思い出がありますね、
サニーバードで一回やったっきり、
うん、
全くやってなかった
んです。こんな面白いゲームを、
はい、
どうして、
なんででしょう。
名作なんだよね、
だからこそもう今日紹介するに思い立ったっていうのがありますね。
なるほどね、はい、いや本当にこれそういうなんか隠れた名作、
はい、
うん、もっともっとやっていくべきですよね。
そうですよね、本当、うんうん、プレイ時間もそんなに長くないですし、
うんうんうん、
やることも本当手札を、うん、手札から1枚出すだけなんで、うんうん、誰でも楽しめると思います、
うんうん、はい、今日は、あ、今日っていうか今日6人でやったけど、これ多分人数が変わったらまたプレイ感がちょっと変わるでしょうね。
そうですね、はい、また今度だから3とか4ぐらいの、うんうん、こうガッチポイズンもやってみたい
ですね。そうですね、はいはいはい、いやありがとうございます。
いやこちらこそ本当に前々から紹介したかったんですけど、うん、
はい、
言葉足らずで本当申し訳ないです。
いやいや全然楽しかったですよ、すごく伝わったし、
しかもあれですね、今回やったのは小細工さんの、
はい、あ、そうですね、
リメイク
新版の方で
リ・メリック、
そうですね、
うん、超可愛いんですよね。なんだろうな、これなんかあのほら、あの僕らが子供の頃の、あのなんかリボンとか、
あなんかね、そんな感じのね、
あれマーガレットみたいな
少女漫画のね、
そうそうそうそう、うん、
感じので
、それを見てふわふわした憧れた小学生女子が書いてる感じのなんかこうふわっとしたね、毒のないポイズンなのにね、
確かに可愛い、あ確かに確かに、キャラクターには毒がない、
うん、一切、あの多分あの詳しい方は結構知ってると思うんですけど、うん、これの吸盤の方の箱絵が、うん、あの、うん、おもむろにおじさんがその鍋に毒を投げ込んでる、すっごい汚い絵なんですけど、
おじさんなんですか、キューバーは。
そう、そのさん見たことない、
チラッとしか、
あれの顔が国津屋博士の顔だっていう、まあ、
そうなんですか。
そう、あ本当ですよ、今度見てみてください、あの9番はだからそれで有名なんですよ、あの国津屋博士の顔でシャーってなんかドラキュラみたいなポーズで、あの人でも実はなんか何個かそういうのやってるらしいですよ、かっこええに自分の顔を、はあはあ、結構自信あるんですかね。
長嶋監督みたいな顔してますよね。国津屋先生、顎がね、結構しっかりしてて。
長嶋みたいなね。数学できるのが。いや、でも本当にいいゲームでした。
はい、
面白かった。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、よろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
久保田と
スミスと
染川です。
あ、サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あのコーナー
行っちゃいますか。
ニューコーナー、
ニューコーナーですか。
タイトル決めてないですけど、ね、
確かに決めてなかった。
ホットゲームその後、イエーイ、
カッコ借りみたいな。
カッコ借りですね。いや、うちらホットゲーム、ホットゲームだって今までいっぱい紹介してきましたが、
はいはい、
でどうなのよ実際、ちょっと静かにしてもらってあの実際ゲームをプレイした話をしなさいよと。
そうですね。ねせっかくホットゲーム、
はい、ということで
本当にやってんのかって。
そうそうそうそう。
お前らホットホット言ってるけど。
いや、ナイトドミニオンホットでしたけど。
週2回も紹介して。お前らちゃんとやってんのかと、
はいはい、でこれは今回第記念すべき第1回はもう誰がとかじゃなくて、
はいはい、
もう3人でいいですよね。
はい、
はい、そうですね。
タイトル、じゃあ記念すべき第1回のタイトルコール誰にしますか。
タイトルコール、
あーゲームタイトルコールする人は誰にしますか。
みんなで言いましょうよ。じゃあ
せーのでいきますか。
どんどん、どういう読み方でいくの。ここでこう
それしかないと思いますけどせーの、パンデミッククトゥルフの呼び声、イエーイ、ありがとうございます。
レレレなんです
か。はい、
はい、
これヤコウさんがホットゲームで紹介してくださいましたね。
割と最近ですよね。
そうですね、そうです。
いやでもやっぱり思うんですけど、はい、あのホットゲームで話すとやりたくなります
ね、うん、なりますね。
そうですね、
自分の中でやっぱホットだし、うん、話すともっとホットになるんです
ね。そうです、そうです、
うん、そうですね、
はい。
じゃああれですよね、そのどうだったかという話。
そうです、そうです。
まずあの僕、はいはい、聞き直してて結構ルールの説明間違ってたって、
うん、あで、あじゃあぜひ
なんか大事なとこだけじゃあ言いましょうか。どうなんでしたっけ。
まず、
はい、はい
はい、なんだっけ、この
ショゴス、
ショゴス、ショゴス、ショゴスが一緒のとこに来ても、
はい、
別にあのグレードオールドワンのカードは、はいはい、オープンにならないとか、
はいはいはい、
あと
一緒のところに来てもらったらどういうことですか。
あの本当はゲートに、うん、ショゴスが動いて、
はいはい、
でもう一歩動くとグレードオールドワンのカードを引くんですけど、はい、
うんうんうん、
説明するときに、ね、ショゴスが2体来たら引くみたいな、うん、オープンになるみたいな。
ああ、それはじゃあだいぶ間違って
ますね。間違ってますね。
あ、じゃあお詫びと訂正、
訂正
ということで、
まあ、あとは、まあ、そこんなもんかな。なんかあとこう、うんうん、なんかゲートを、まあ、
細かいこと言えばね。
そうですね、いろいろあったと思う。バスの乗り方もとかもちょっと間違ってたかもしれないですけど、うん、まあまあ
まあ、
細かいとこは
そうですね、はい、細かいことはもうあの夜行さんまで苦情を入れていただければ
。あ、いや、で感想ですよね。
そうですね、感想、
はいはい、僕1回だけプレイして、
はい、
その1回がこのメンツなんですよ、
3人、
はい、
そうですね、
はい、で結果をまず先に言いますと失敗しました。
そうですね。いや惜しかった。
はい、
あの時何だったかな、なんかその役職ちょっと思い出したいなと思ってたんですけど。
ああ、はいはい、僕あの4枚で作れるよっていうやつでした。
探偵、
あ、はいはいはい、そうです、そうです、
名探偵砂川と、
そうですね、
一 医師でした
ね。ドクターヤコ、
うん、そうです、ヤコさん多分そうでした。
僕は割と微妙なね、記者なん
かな、あ、多分そうだったんじゃないかな、うん、なんだっけ、
能力、記者タイヤ、
記者の能力がバスに乗るっていう、そうそうそうそうそう
ですよね、はい、まあ移動に特化した記者、
そうですそうです、はいはい、
そして、カードを少なくてもその手がかりが集まったことになる、
そう、
名探偵さん、
そうです、
で4ターンじゃなくて5回行動ができる医者、
う
ん、
そうですね、
何でしょうこれ、だから
アクションが
カフマンを飲んでるみたいな、なんかそういうあれですかね、精力剤というかね、なんで医者がみたいな感じありますけど、
賢いからじゃないですか、
いやこの時代だから
効率よく、
多分ヒロポンとか、
ヒロポン、ああそういうことか
この時代、
ああでも、なんかもヒロポンすらあるのか分かんないですけど、
分かんないですね、
えでもどうでした、なんかあの、なんだろう、
何で全滅したんでしたっけ、まず
僕 の、 あの記憶ですけど、はい、あの邪神のせいでした、
あ、そうか、クトゥルフが復活したでしたっけ、
ですね、いや違います、あのですね、最後の最後に、
ああ
ああああああああれアザトースが出たんです、
あ、アザ、あ、そうだそうだそうだ、
あのね、もう勝てそうだったんですよ、
そうですね、ほぼ勝てそうだった、
そうそう、よし、あとこのあと1ターン耐えて、耐えれる、でその次の手番まで来ればよし俺たちの勝ちだとか言ってたんですよね、
そうですね、
はいはい、でそこでめくった邪神がちょうどアザトースで、効果は確かその3体の邪教の信徒をサプライから取り除けと、
そうですね、
これだからパンデミック的に言うとその病原菌を3個ストックから減らせってことなんですけど、
そうですね、でそこが枯れちゃうと
なかったんですよね、
あ
それさえしのげばもうクリアできてたんですよ、
そうですね、ルールブックに書いてました、
うん、
取り除けるそのサプライがない場合はゲームに敗北すると、
うん、そうですね、
3人でガクッと肩を落としてね、
そうですね、あ
いやだからこの僕が思った所感ですけど、
はい、
このパンデミッククトゥルフの、うん、もちろんねなんかレビューとか見てたらそのやっぱ邪神、あ邪神じゃない、狂信者、
はいはい、
信徒ってやつですかね、うん、邪教の信徒、まあ、だから通常パンデミックでいうその
病
原体コマに当たるものですけど、はいはいはい、これがなんか二十何個ぐらいしか確かなくて、
そうですね、
あのこれが非常に厳しいと、
はいはい、
あの毎ターン3個とか2個とか出ていくのに25しかないから、
はいはい、
ちょっと25って適当なんですけど、
まあ、
26でした、すみません、はいはい、26個しかないので、
うん、
単純計算で、何もせんかったら、
うん、
3ずつでいったら327、
うん、
9ターンで勝手に死ぬっていうのはもう確定してるみたいな話なわけじゃないですか、うん
はいはい
はい、だから、まあ、そういう意味ですごく厳しいっていう話があったんですけど、
うん、
あのそういうちょっとバランスのあれこれとか置いといて僕がやっぱ思ったのは、
うん、
あの邪神カードのおかげでドラマチックになる、
ああそうですね、
やっぱこの邪神がこれその通常パンデミックにはない要素の一つで、
はい、
まあ、要するにそのだから通常で言うとあれですかね、アウトブレイクに当たるのかな、
はいはい、そうですね、
アウトブレイクでこう進んでいきますよね、
はいはい、
8個だ
から、ね、ああそうかそうか、
あれに当たるのかなと思うんですけど、これだからアウトブレイクと違うのが、
うん、
その1枚1枚その邪神がめくられていくわけですけど、
うん、
で最後クトゥルフがねめくられたらゲームオーバーっていうのはアウトブレイクと一緒なんですけど、
うん、
その1枚1枚にちゃんと名前と特殊効果がついてて、うん、それの出る順番によって展開が変わってくるっていうのが、
そうですね、全く違いますね、毎回ゲーム
が、やっぱだからその通常パンデミックにない魅力だと思うんですよね、
うん、
そのドラマチック、
そうですね、
悪く言えばその大味というかそのこれによってバランスめちゃくちゃになる時もあるんだけど、でもそれがクトゥルフなんですよ、
そうですね、
うん、と僕は思ってて、やっぱこれ邪神カードがすごく好きかなという、どうですか、なんか他あります、
ちなみにそのなんか、
うんうん、
あの前回そのこの3人でやった時は、
はいはいはい、
まだ勝利したことないですよみたいな話をしてましたよね、
はいはい、
で平さんは
一回別メンバーでクリアしたことがあって、
はいはい、ああそっかそっか、
そうですそうです、
ギリギリだったんですね、多分、
いやその時はね余裕だったんですよ、
あ本当ですか、
あだからその今言ったあれかバランスというか
意外とね、その時はだから邪神の出方が良かったんですよ、
あなるほどなるほど、
ヤコウさんは
まだ未勝利です、
おお、
まだ未勝利なんですよ、
でもだから燃えるっていうの
はありますよね、そうなんですね、いや僕これ初めてやって負けたんですけど、負けましたよね、
はいはいはいはい、
あの時なんかなんだろうな、あの未来を持って次は勝つぞみたいな、
はいはい、
負けてうわーっていうのももちろんありましたけど、
はいはい
はい、なんかねちょっと逆に言えば、うん、平さんはじあのその勝った時ちょっとあれこんなもんかみたいな思いませんでした、
いやびっくりしたんですよ、ねね、こんなに楽な展開の時もあるんだっていう、 あ、それはそれで面白かったですけど、
うんうんうん、確かに確かに、
やっぱ無双感とかもあったし、
うん、なんかヤコさん楽しみですね。
楽しみですね。いやー、僕もずっと負け続けてて、はい、勝つ時の瞬間の、 あのアドレナリンの出方がもう半端ないんで。
そうですね。
一回そのなんだっけ、全然違うゲームで、
はいはいはい、
あのずっと負け続けて、
あれじゃないですか、サイズじゃないですか。
サイズもそうです。サイズ
かそうなんですよね。本当にヤコさんガッツポーズするんですよね。
フードチェーンとかもなんかそんなことを
そうですね。フードチェーンもあったし、あとなんだっけ、三撃ルーパーもそうです。ああ、ずっと負け続けてて、
あれはまた特別ですからね。
そうですね。読み合い勝ってたみたいな。
うん、確かに。まあ、やっぱり協力ゲームの常で、その楽々クリアするよりもやっぱその苦難を乗り越えてクリアした方がやっぱ気持ちいいですよね。
確かに確かに、
うん、まあ、そういう意味でこの パンデミッククトゥルフ、略してパンクル
パンクル、
はい、このパンクルは、やっぱそのすごく厳しさとか、
は
あ、もうある意味なんというかその不条理、
なるほどね、
もう不条理に負けることもあるわけですけど、でもね、やっぱその僕らみんなマゾなんで
いや僕違いますよ
でもマゾでしょ、踏んづけたいんですから踏んづけ
る
より、
この話はいいよ、そういうことだとしたら、
はい、え、何でしたっけ、
マゾだとしたら、
僕らマゾなんで、やっぱその踏んづけられたいと、いうところがあるのかな。
いや、だけどゲームで話戻しなさいよ。
いやいや、そういうことです。バランスはやっぱすごく厳しいので、
厳しい方が好きだというのとね、苦しみたいと。
あのなんかね、その参考までにすごく楽だった時のプレイっていうのは、
はいはいはい、
あの異物カードっていうそのいわゆる特殊カードですね。
はいはいはい、
これのイニシエの印、いわゆるエルダーサインですね、
はいはいはい、
これが出まして、
はいはい、
町一つを選ぶ、
はいはいはい、
でそこのゲートが封印されている場合、はいはい、もうそこに神ともショゴスも配置されない、う
ん、おお強い、
一つの町がもうだからもうオールフリーみたいになっちゃう。
なるほどね、
うん、これが結構早い段階でうまく、しかもね、なんかもうその時点で一つ封印してたんですよ。
すごい、
結構早い段階で、あ、なんか運良かったね、あ、でまたこれ来た、やったねとか言ってて、
うん、
でしかもそこにショゴスが出た、あの出てたのかな、
あ、うん、だからでそれが無効化されたみたいな、
無効化というかそのショゴスがだから、うん、あの次の街を求めてうろうろするわけなんですよ。
ああ、うん、遠いってことね。
そうそう、ルール的にだからそのショゴスってやつはその一番近いゲートに向かって、うん、開いているゲートに向かって進むので、
うん、
なんかね、右往左往するショゴスみたいな、
かわい
い、うろうろうろ、あれどこどこみたいな、あれあんなに遠いのみたいなで、うんって言ってる間に僕らがそのゲートをまた塞ぐと、あで封印されたみたいな、でまた次の街に行って、本当可愛かったです
よ。ああ確かに、あのショ
ゴスだから逆に、あ、これ封印するよりもこの方がマシじゃないみたいな話になって、
うろうろなした 方がね、
もう遠回り遠回りみたいな、まあそれも展開でそういう時もあるんですよね。
そうですね、これあれですね、まだ僕ら2人は、僕とヤコウさんは勝利してないんで、
う
ん、絶対勝利した話をしないといけないですね。
そうですね、今後、そうですね、うんうん、勝ちましたぐらいは、
そうですね、うん、はい、
やっぱいいですね、このなんかホットゲームその後、
うん、
はいはい、
うん、いいと思います。なんかいいアイディア、あ、違う、コーナー名考えないといけないですね、
うん、
特にそのやっぱ英語になるんでしょうね、多分ね、うん、違いますかね、
確か
に、あ、ホットゲームインマイヘッドだから、
なんかフューチャーとかそういうやつですかね
フューチャーなのかな、まあまあまあまあ、とりあえずよろしいですか、
はい、
こんなもんで、
はい
はいはい、じゃあ、今日はこの辺で終わっていきますね、
はい
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました、
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
ありがとうございました。ホットゲームインマイヘッド、
イエーイ、
締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
イエース、はい、僕です。
イエーイ、ヤコウさん、勝利者ヤコウ、ごめんなさいね、噛んで申し訳ない。いやいや、ヤコウさんは人生の勝利者ですよ。
いや、まだわかんないです。多分あの死んでからわかります。
またヤコウさんの組織想像しないといけないもん
ね。いやいや、今回の、はい、ホットゲームは、
はい、
8分帝国です。
イエーイ、8分帝国、
これ、 息子と何回、あ、息子と嫁さんと何回かやったんですけど、あ、ちなみに1回も勝ってないです。
おお。いや、もう息子、これね、本当公益用の時も思ったんですけど、はい、息子さんと嫁さんと、お嫁さんと一緒にゲームができる時点で、ヤコウさんは勝ってるんですよ。
勝ってる。あ、なるほど。まあ、じゃあ、勝者っていうこと。
勝者ヤコウ。
はいはい。なんか、ごまかしてる気もするけど。
いやいや、本当に本当に。
いや、でもこれ、まあ、単純な、あの、すぐ終わるエリアマジョリティっていうんですか、
は
いはい、のゲームなんですけど。
8分で終わるんですか？
そう、全1人8分。
ああ、人数かける8分で、うん、大体。
ということらしいんですけど、
へ、
ちょっと細かいルールはぐだぐだ説明するのもあれなんで、
う
ん、まあ、要は、
はい、
決められた、カードを、取って、そのカードの効果を発動させて、
はい、
エリアをこう拡大させていって、
はい、
この大陸に一番駒が置いた、
うん、
人は何点とかですね。この地域に、このマス地域に、
はい、
一番多い人は1点みたいな感じで、
うん、いいですね、
で、まあ、エリアが、いろんなエリアを取っていって勝つっていうことなんですけど、
はいはい、
まあ、なんかやれることは、その駒が軍隊として、軍隊駒なんですよね。
うんうん、
で、その駒を、ただなんか、配置することができるカードとか、
うんうん、
移動させることができるカードとか、
うん、
これ海もあるんですね、大陸で、
うん、
それを、海を渡らせるカードとか、
う
ん、その海に渡ってその新しい都市を建設するカードとか、うん、まあ、そこからまた都市から、普通だったらあの真ん中の町からしか駒が出せないけど、新しく都市を作るとそこからまた駒が出せるみたいな感じで、まあ、単純なそういうゲームなんです。
いいですね、
はい、
ヤコウさんやっぱりそういうの好きですね。
そうですね、
文明を作っていく、国を作っていくっていうのが、
そうですね、この4つの大陸の覇者になるみたいな感じ
で、ああ、なるほどね、
まあ、こう単純な駒だけなので、
あ、
まあ、想像力も単純働かせますし、あと、まあ、追加ルールでそのカードの上にその下にその効果がさっき言った通り8コマ置くみたいなのと、あの特産物みたいなこのカードの上にあの 木とかですね、
はいはい、
なんか
別、あ、それ追加ルールなんですか？
これ追加ルールらしいです。あ、そうなんだ、
あ、じゃあ、
これは追加ルールじゃないのか、追加ルールはここの三角の資源が、これは資源がここにありますよみたいなマークなんですけど、これを好きなとこに置いて、ここにエリアを取ったらその資源がゲットできるみたいな感じが追加です。木とか、あの鉱物とか鉄とかですね、これを集めたらまたこれ何点みたいな感じ、まあ、単純、本当に今のルールは一通りそんな感じですね。で、まあ、3人でやったんですけども、
はい、
1対2になりまして、
必ず。いつものパターンですね。
ヤホー潰し。
勝てないっていう。
ヤホー家名物。
で、うわーって言いながらですね。まあ、まあ楽しいんですけど。
うん、これはでも本当に、なんていうか、その、変な癖がないというか、僕もやったことあるんですけど、
うん、
なんかもう本当雑な言い方をしてしまうと、
うん、
短縮版、エルグランデ、あのエルグランデってヤコさんやったことあります？
やったことあります。
あ、はいはい、いやもう本当ね、聞いてれば聞いてるほど、あのコマを動かすとか多数派だとか、
うん、
あのやっぱあの名作エルグランデの、
うん、
なんかいいところをちゃんとうまく抽出して、
うん、
だからあのもう極端な話、超急げば8分で終われるっていう話も聞いたことあるんですけど、
うん、8分から20分って書いてます交渉が。
でエルグランデっていうのはやっぱりその結構そこそこの、重量級というかの深ゲーでして、
うん、
まあ2時間1時間から2時間ぐらいはかかるんですよ、
はい、
うん、であのゲームの面白い部分っていうのをすごくやっぱ上手に抽出してるゲームだなと思って、
うん
うんうん、なんかすごく面白さが普遍的ですよね。
うん、
そ
う
ですね。
これあのコンポーネントの話で、
はい、
今更なんですけど、
う
ん、この立体キューブあるじゃないですか、
うん、
これが何ですか、兵隊ですか、
あ、軍隊駒、
軍隊駒、
はい、
ヤコウさんにはこれゲーム中は、
いやもうドミニオン、あれだったあの
民兵
民兵民兵とか、そうです、軍隊に見えてます。
ヤコウさん、はい、編集しますか？
いや、いいです。
さすがですよ
ですね。
そうなんですよね、うん、ボードゲーマーはこの立体キューブをいろんなものに見立てて、
そうです、この丸いやつは都市なんですよ。
ああ、
新しい都市、
はいはいはい、
そうです、
いやいいですよね。
いいですね。
そうですよね。なんかもう見た目はすごいドライだけど、なんか割とこう展開がドラマチックな感じというか、結構ダイナミックですよね。なんかこう、
そうですね。
わーって変わるというか。
あとそのカードをこの並べるんですけども、コインがまあ人数によって変わるんですけども、最初にも固定されてて、まあこの右から左にカードを並べるんですけど、右のやつはゼロコインで取れます。まあ一番左のやつは3コイン出さないと取れません。まあだんだんこうどんどんこう動いていくんですけど、ね、取ったら、取りやすくなる方向に動いていくんですけど、それもいつコインを使うかみたいな考え方もあるんで、そういうのも楽しい感じでしたね。
今ヤコさん右のこと左って言って、左のこと右って言って、ヤコさん右左知らないのかなと思ってたんですけど、
はい、
僕とヤコさんが向かい合って
たんですね。
あー、びっくりしました。いや、嘘です、ごめんなさい。すいません。
正確に左からゼロです
。ごめんなさい、こちらこそごめんなさい。
へえ、まあまあでもいいですよね。これ
ただその家族でしかやっ、あ、エル君たちと一回やったことあるかな。
へえ、
確かエル君が持ってても、
あ、
やらせてもらったことがあったような気がします。
はーはー
けど、まだちょっと全然やり足りないんで、やりたいなと。
ああ、じゃあぜひサニバに持ってきてください。
そうですね。いや、しばらく置いとこう。
ああ、ですよね、はい、今これをね、
やりましょう、
やりましょう、
はい、数分間に及ぶ帝国の攻防
ですね。起こってなくなるわけですね。
そうですね、はい、はい、
割とあれですよね、なんかこう出た当初すごい話題になったというか、
へ、
結構この短時間ゲームでこのテーマのものっていうのがほぼなかったので、
あ、
結構テーマ、あの、なんか話題になったゲームではありましたよね。
やりましょう、やりましょう。
やり込んだらもっともっと面白くなっていくかもしれないですね。
そうですね、
ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、よろしいですか。
はい、以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
勝者夜行とごめんなさいね、
はい、サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド、締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だい。
あ、いいですね、今の俺だいって。
でもそのいいやつ、あなたの声で聞いてました
。あれですね、今のだから、え、本名を言わない方がいいのかな。でも、本名とかけてるんでしょう。そうそうそう。
いや、モックだいは言いましたから。
あ、そっかそっか。俺だいっていいな。ダイの大冒険で、
今日モックがホットゲーム持ってきました。
いいな。
何ですか。
うん、ブラックジャックです。
おお、出ました。これボードゲームじゃなくて、
そうですね、
トランプゲームですね。
トランプで、
はいはいはい、
まあ、そのカジノとか世界で多分やられてるそのプレイヤーとかすごいいる。
はいはいはい、
そうですね、
トランプでポーカーチップをおもむろに我々の前に金額が違う。いや、モックも喋りながらだから。はい、今我々にポーカーチップを配ってます。はい、
まあ、雰囲気じゃないですか。
そうですね、ブラックジャックどういう感じなんですかね、雰囲気で言うと。
そうですね、ブラックジャックは、まあ、そのディーラーとプレイヤーが、はい、まあ、戦うゲームで、
はい、
まあ、その21っていうか、数字を作って、うん、まあ、そのディーラーとプレイヤーで21に近い方が勝ち、
はい、
うん、まあ、シンプルなゲームなんですけど、
うんうんうん、ちょっとやってみましょうか。
そうですね、
はい、
一回やってみて、
はい、
はい、
なんとなく有田くんはなんとなく
分
かってください。なんとなくは
説明しながら行く
んで、有田くんの違いがすげえさ。
サービス
なこれ。まず今ポーカーチップをみんなに配ってるんですけども、
はいはいはい、
プレイヤーの人はその一回ゲームするごとに、自分でこのくらいベットをする掛け金をまず出して
も
ら
う、うん、
たら、
じゃあやってみましょう。
はい、じゃあ
砂川さんからいきます。
3。
じゃあ私ことサニバタイラは2。
勢いよく言った割には2なんだ
ね。ないから、ね、
じゃあ有田も3で、
はい、
3、はい、はい、夜行1、
はい、
さん
1、はい、
たら皆さんベッドが終わったので、
はい、
今からディーラーがカードを配っていきます。
はい、
砂川さんが今エースが出ました。
はい、
平さんが7、
はい、
有田くんが13、
はい、
10ですね、
10、
夜行さんが10、
はい、
でディーラーが5です。
はい、
で2枚目、
おお、ブラックジャックできちゃいました。
はい、
はい、
砂川さんはブラックジャックになりました。
はい、
で平さん9、
はい、
合計値を言っていきますか。じゃあ、
はい、そうです、
はい、僕は21、
はい、
はい、サニバタイラは足し算16
、はい、今から
自分が、これは
15ですね。ヤコさんが
20
です。モッくんが見えてるのが5で、伏せてるカードが1枚あります。ディーラーが、はい、
なるほど。でディーラーは、16以上になったらそのカードを追加するのをやめます。
はい、
で、まあ、その21以上になってしまったら、ドボンになって、
そうですね、そのディーラーの負け
に、まあ、負けになってしまうので、まあ、21を超えないように、自分のカード追加していくって
感じ
です
ね。
ただじゃあ平さん16です。今どうします
か。あ、もうそうか、ブラックジャックの人はしないんですか。
もう僕は 1.5 倍もらえます。
はい、
ああもうかけずにいきなりもらえる。
そうですね、
なるほど。じゃあ僕からそのかけじゃない、そのもらうかどうかを決めるですね。
はい、
じゃあもう、あ、そうか、でも
16です
あれか、16って微妙なんですよね。
うん、まあステイでも
ステイか引くか、あと選択肢は
ダブル
って
言って、1枚引く代わりに掛け金を2倍にすることができる。
はい、ただそのためには1枚引かないといけないんですよね。
そうそうですね。16は
危険なんだよな。はい、じゃあここはステイします。
はい、
はい、
マリ君が5だから、ね、15です今。
1枚引いてもいい。
はい、
はい、それは普通の引きですね。
ヒットで
引きます。ヒットっていうやつですね。
だから21です。
おお、素晴らしい。
6が出て今21になりました。じゃあヤコさんです。
はい、ステイです。
ステイ、
当然そうです。
じゃあディーラーオープン。57引きます。
はい、
17です。
いや
ということで平さんが没収です、ね。
はい、僕が16だったから
負けたって
ことですね。ってことですよね。ぐぬー、
ヤコさんが20対17で勝ち
と。これはだから通常掛け金の2倍が報酬としてもらえるってことですよね。
そうですね。ブラックジャックは 1.5 倍ですね。
ブラックジャックは 1.5 倍。
はい、
ヤコさんは1かけたんで1、はい、プラス1ってことですよね。
そうですね。
はい、
はい、
はい、よっしゃ、行きましょう。
一勝負が終わった感じになる、
ね。はい、ゲームが終わって、これをまあ繰り返してい
く、繰り返していくって感じ
ですね。ですね。
はいはいはいはい、
行きましょう行きましょう。俺勝ってんだよ。
はい、
5、いや、どんどんやりましょう。
本当に、
だって遊びに来たんでしょ、有田君とか。
自分しばらく
もあと1回ぐらいでいいんじゃないですか。
あと1回ぐらいでいいですか。
僕これの面白さとか話したいんで。
ああ、話したいのね。
は
い、うん、ああ、有田さん掛け金。
はい、
さっきと同
じ3で、
はい、あ、やっぱ5でいいです。5で、じゃあ1でヤコ。皆さんベット終わりました
ね。はいはい、これ見ないでかけるんだよね。それが不思議。
流れってやつですよね。うわー、
あれ、
お
ー、ディーラーにエースが出ましたね。
はい、ディーラーがエース1枚見えてるのがエース。僕が13、
僕も13かな。
自分は16です。はいはい、僕は9か、19ですね。
はい、
エースがあるんで、
で今ディーラーにエースが出てしまったので、残り伏せてるカードが10だとブラックジャックになってしまいます。この時に、あの保険をかけることができるんです
よ。ああ、言ってた
ね。
はい、
なるほど。
でここで今最初にかけたあのベットした半額を保険にかけると、まあ、そのダメージがゼロで、まあ、勝負が終わる感じになるんですけど、
でもかけた分は没収、あ、保険金は没収される
んですよ。はい、そうですね。ブラックジャックじゃなかったら保険金は没収されます。
なるほどね。
ブラックジャックだったら保険金も返ってくる。
帰ってき、まあ、その帰ってこないですけど、まあ、ゼロゼロですね。そのゼロってことになります。
保険金だけ没収ですよ ね、
そうです
ね。ブラックジャックじゃなかったら保険金は無駄になる。
そうですね、
ってことですよね。
じゃあ一応これあの5なんで切り捨てでいいですか。
はい、
あ、じゃあ2保険かけます。
3ですね。
あ、切り上げ
る。あ、 3、 あ、じゃあ3、
2、
あ、3で
3で、はい、
じゃあ僕の保険をかけます。
1ですね。はい、
はい、
保険はどうしますか。2必要です
。3でしょ。俺は3だった
から確かに。
いや、かけないです。
エコヒーディーラ
ーかけないです。
かけないということで、今保険をかけたのは砂川さんと平さんと、
はい、
今回はブラックジャックでした。
俺見ろ。
そりゃそうだ。
まあこれ没収になって、
俺見ろ、
俺たちはマイナス半分でとどめたってことだね。
そうそうそう、
はい、
賢明でした。
賢明、賢明。
多分であれですよ、あの最初配られた時点でだいぶチップの数違ったんで、多分これあれなんですよ、後半戦の下りなんですよ。僕らだいぶ負けてるんです多分。
ああ、なるほどね。
僕とかあと5しかないんで、風船の楽しみってところ
が俺こっからなんだ、
多分お話が始まったんだ
と思います。ああ、
そうですね、はい、こんな感じで。
いや、超楽しいね。
聞きたかったのが、はい、そのあの何を隠そう、ちょっと1週間か2週間ぐらい前に僕やったんですよ、ブラックジャックを。
え、
でその時にあのもうみじんも面白くなくて、
あー、あれか。
でですね、
はい、
今日このルールをお聞きして、
はい、
ちょっと先ほど一回しぐらいさせてもらったんだけど、
はい、
そしたら結構やっぱ厚さが分かってきて、
うん、
このなんですかね、もっくんさんに聞きたいのはどこがやっぱ魅力なんですかみたいなところを。ブラックジャック何が面白いのこれ。
そうですね、やっぱなんか本当に僕が最初にやったところって、最初にやったっていうか、
うんうん、
本当に面白いなと思ったのは、うん、やっぱカジノ行った時なんですよ。
へえ、どこですか。国は
海外、あの韓国です。
おお、
韓国でやった時に
本間もんのカジノやってんの。
はい、その時になんかやっぱりなんか4時間とか5時間とかひたすらもうゲームやってて、
あーすげえ、
すげえ。
でやっぱなんかお金かけてる分その熱くなったりして、
うんうん、そうだよね、
はい、
うん、
そういうところがやっぱあります、
ね、うん、これでも変な話、そのさっき砂川さんもおっしゃってたけど、
ああ
賭け最初の賭け金を決める時っていうのは何も見ずに賭けるわけでしょ、
うんうんうんうん、
その韓国で賭けてた時のその青年もっくんのなんていうかどんな気持ちで賭けてたのか、いけると思ったらやっぱりたくさん賭けたの。
あでもそうですね、うーん、まあ流れみたいな、バナナ流れみたいな感じで、
やっぱ流れ
来てるみたいなのがあるんですよ。
ありますよね、
その時に行ったりしますね。
やっぱそういうゲームなんだね、うん、なんですね。
さっきプレイでやった時にね、ヤコウさんが超流れ外してね、
一
金の時に限ってブラックジャックでしたよね。
なんかあるんですよね。
あ
いやこれだからなんか多分あの豆とか何かをかけてやらないと、
あ
本当の面白さは、うん、お金かけちゃダメですけどね。
もちろん、
ね、なんか聞いたことがあるのがなんかその場でなくなるものはいいって。
そうですね、
うん、
聞いたことあります、
ね、豆とか、はい、シューマイとか、うん、そういうのだったらかけてみ
る。なんでその2つなの。
今度やりましょう、
シューマイ。シューマイ、シューマイを大量に用意
するの。久保田君の魂で
人の魂勝手にかけないように。なるほどね、
うん、でも今日やっとね面白さが分かったんで、
うん、
はい、うん、なんかちょっといいなと思います。
ブラックジャックとかだったら結構周りが早いんで、うん、こうなんか、まあ、うんうん、チップをみんなに最初なんか1000円ぐらい渡して、
うんうん、
でこうトーナメントっていうか、こう勝ち残りっていうか、
はあはあはあはあ、
まあ、一番なんか、うん、あの何時間とかやって、うん、まあ、一番持ってた人が勝ちみたいな、なんかそういう大会みたいなやってほしいなっていう。
ああ、いいっすね。
その時はじゃあぜひディーラーで。
あ、ディーラーで。
いや、もっくんのディーラーかっこいい。
うん、
様になってるかっこいい。
チップをね、うん、なんかこうこうしてなんか。
うるさい。触
んないです。
チップさばきってあるじゃないですか。
こんな大きな音立てないから。スッスッってね。
うん、わかるわかる。でもかっこよかったです。
いやー。ありがとうございます。やりましょう。
ブラックジャックは、あ、多分韓国とかの本場のカジノって多分、
はあ、
もうカードさばきは多分もうイカさまありだと思うんですよ。
うん、
あ、ディーラーがね、
ディーラーがほぼもう、
はい、
カードコントロールするって聞いてるんで、
まあ、カジノですからね。
そうですね。
うん、
だからもう単純にこうハンカチョーカの
うん、
フリシとの読み合いになってくるのかなって感じだね。
長藩の中そうだって言いますよね。
そうですね、
うん、長藩博打もなんかやっぱそのもうあの人らがコントロールできるのはもう知っての上で書けるって言いますよね。そう考えたらまあもっくん全部カードコントロールできるんで。
いやだってもっくんのさ顔がさ、お前そのカードなのに載せるんだみたいな、めくるんだみたいな。俺たちまだ分かんなかったからね。
そうですね、
う
ん、みたいなね。
いやいやいや、やりましょうよ。もう
そうですね、
はい、この収録終わってやりましょうよ。
うん、
いいですか。
はい
はい、
はい
はい、
じゃあもう本当にやりますよ。収録終わってやりますよ。
はい、
はい、
はい。
じゃあ、あの、聞いてくださった皆さんありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
モックダイと、
ヤコウと、
有田と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。